声と心をちょっと上向きに。本日もゆるラジオへようこそ。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵です。皆さんお元気ですか？急に暑くなりましたね。この音声を収録している日は夏至です。一年で最も昼の時間が長くなる日ですが、エネルギーも大きく変わる時期なんだそうですね。今日は流れに任せてゆったり過ごしたいと思います。ところで、先日テレビで、金曜日だったかな、トイストーリー3という映画が放送されていたんですが、ご覧になった方はいらっしゃいますか？私はもう以前からこの映画が大好きで、今回も家族で揃って見ることができました。で、これは、子供たちが自立していく、そしておもちゃとお別れをしていくっていうね、ストーリーなんですけれども、毎回決まって泣くシーンがあるんです。それは明日、その男の子アンディが大学進学のために家を出て寮に入るっていうところで、今までバタバタ忙しく準備をしてたんだけれども、改めてその子供部屋の懐かしいいろんな思い出が詰まった子供部屋をお母さんが見渡して、はぁって、いよいよ明日この子は自立するんだな、旅立つんだなって改めて感じるシーンがあるんですね。そして、ずっと一緒にいられたらいいのにって言うんですよ。もうそのシーンが毎回号泣しちゃってですねもう今回も見ながら、またもう鼻水ずるずるになったんですけれども、子供たちはね、相変わらず涙腺が緩すぎるって言って大笑いしてましたが、もうね、その母親の心情を見事に表している、もう傑作だと思うんですねぜひご興味のある方見ていただきたいと思うんですが、あのシーンはね、本当にぜひ語り継ぎたいシーンですね。本当にまた心が温まる、そんな素敵な時間を過ごすことができました。いいですね、映画って本当にその見た時のことを思い出させてくれるっていうのは本当に素晴らしいなと思います。さて、今日の本題になりますが、前回上手に話すためにはということでお話ししました。結論として、上手に話そうとしないことということでお伝えしたんですけれども、今回はですね、じゃあ具体的にどうしていったらいいのかというところをお話ししたいと思います。で、念のため補足なんですが、上手に話そうとしないことというのはあくまでも本番にということですよ。はい上手に話したいとか、この人みたいに話せるようになりたいとか、この伝え方が参考になるということで、上手になりたいと言って具体的にターゲットなどを決めて努力する、で、練習をすることはとっても大事です。その上で、司会やスピーチ、会議といったいざという時に自分をご実際以上によく見せようとしないという意味で、上手に話そうとしないこととお伝えしました。今自分のできること、目の前の方に集中するということですね。ある生徒さんから、上手に話そうとしなくていいんですねって、なんかこうね、あんまりトレーニングするのやめますぐらいの勢いで言われたので、そういうことではないからっていう、努力自体はやめてしまわないようにということで、ここでも念のためお伝えしておきたいと思います。はい、じゃあ具体的にどうすればよいのかというところなんですが、私のレッスンでは、技術的なこと、スキルを磨く前に、まず自分と向き合う、特に感情と向き合うことに時間をかけてほしいということでお伝えしています。どういうことかと言いますと、例えば私は普段おしゃべりをするのは好きなんですけれども、どうしても目上の方、少しちょっと怖そうな方とお話しするのはガラッとね、緊張してね、しどろもどろになってしまうんです。誰でもね、ちょっと怖い方って苦手だとは思うんですが、あまりにもなんかこう自分の中で、なんでこんなにうまく話せない、自分のペースが崩れてしまうんだろうと思って気になっていたんです。それで、そのきっかけとなった原因ってなんだろうってずっと自分と向き合っていった結果、ある小学校の時の思い出が浮かんできました。それはですね、小学校もう上級生になる頃だったと思うんですが、担任の先生がめちゃくちゃ怖い先生だったんです。なんていうんですかね、こう気分の浮き沈みというか、本当にね、優しい時と怖い時の落差が激しくて、子供ながらに気を使っていたことをね、思い出しました。で、ある時、図工のね、 絵の授業の時に風景画を描いていたんですが、うっすらこう空に虹がかかっていたので嬉しくて、うっすらかかってる虹をしっかり描いたんですね。それで提出すると、空想で勝手に描くなってクラス全員の前で怒られたんですよ。女性の先生だったんですけどね、描くなって怒られたんですよ。でもそれがショックで、それからね、絵を描くのが嫌いになってしまったんです。で、怒られたこともショックだったんですが、なぜ空想で描いたことが怒られたのかというのが自分の中でも、なんで怒られなきゃいけなかったのか理由が分からなかったんですね。私、空想したりとか、なんかこう想像することが好きで、でも両親や家族は優しかったので、想像力があっていいねとか、空想でね物語を作って喋ったりしてたので、なんか楽しくていいねとかね、そういうふうに受け止めてもらえてたんですけれども、まさかこんなにね人の気分を害する、怒られるようなことだとは自分で思ってなくて、その時の少女の私は深く傷つき、自分を責めてしまったということを思い出したんです。そこで目上のちょっとね、そういう、こう気分屋さんの人の前で話すと緊張してこう油汗が出るような、そんな症状が出てくることが分かったんです。もう今ではですね、感情セラピーというのを学んだことで、その時の感情としっかり向き合って自分を癒すことができるようになったので、そこはね乗り越えることができました。感情セラピーというのは何かというと、今までこう見ないふり、気づかないふりをしていたようなマイナスな感情、そんな風に思っちゃいけないって、なんかこう蓋をしてしまう感情って皆さんあるかと思うんですが、そことしっかり向き合うことで、その感情が伝えようとしてくれたメッセージをしっかりと耳を傾けて受け取るという、技術なんですね。で、その時の傷ついた私にこう向き合って問いかけていったところ、自分の創造性、空想する力を諦めないでほしいっていうメッセージが伝わってきたんです。そんなことで、ね、諦めないでってずっと泣いてる女の子が、小さい頃の私と向き合うという、ね、経験をしたんですね。そこで、私は自分の空想とか想像したことを表に出して表現することに怖いと、恐怖を感じていたんだなということに気づくことができました。その他にもですね、過去の経験から身につけた思い込みというのがいろいろあったんですが、少しずつ手放していくことで、話すことの苦手意識というのがふっと軽くなっていったんです。もしかして皆さんもそういった経験があるんではないでしょうか。話すのが苦手とか、自分の声が嫌いと、ただ思い込んでいるだけかもしれません。そのきっかけとなった経験を思い出したりするのはちょっと辛かったり苦しかったりするかもしれませんが、そこから思いがけない解決のヒントが見つかるかもしれません。でも決して焦らないこと、これも大切です。感情セラピーについては、これからもまたちょっとね、一言で伝えるのは難しいのでお伝えしていきたいと思います。もしご興味のある方は、感情セラピーを考案された忍野真理子さんが2冊本を書かれているので、そちらをね手に取って読んでいただくのもいいかなと思いますので、リンクを貼っておきたいと思います。今日は皆さんね、トレーニングをする前にまずは自分の心、感情と向き合ってみてくださいということでお話してきました。もしかすると皆さんの苦手意識っていうのは、そういった経験からですね、思い込んでいること、気づいていないメッセージが受け取れてないだけかもしれません。ただの錯覚かもしれません、ということでお伝えしていきました。ということで、本日のゆるラジオはこの辺で、この後も素敵なお時間をお過ごしください。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵でした。